仮想通貨情報局へようこそ。さて、今日のテーマなんですけど、ビットコイン市場で今、なんとも不思議な現象が起きてるんですよね。価格は7万ドル台まで回復してて、数字だけ見たら、おお、調子いいなーって思うじゃないですか。
そうですね。普通はそう思いますよね。
でも、市場に参加している人たちの心理っていうのが、極端な恐怖を示していると。この価格という事実と、市場の感情がもう完全に真逆を向いちゃってるわけです。もしあなたがこの状況にいたらどう感じますかね？今日はこの奇妙なねじれの謎について深く掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今回の情報源は当サイトの記事、ビットコインが7万ドルへ回復したが投資家心理は極端な恐怖を示すです。この価格と心理の矛盾が一体何を意味するのか、データからその本質に迫っていきましょう。では、早速この状況を一つずつ見ていきたいんですけど、
はい、
まず具体的な数字からこの状況がいかに珍しいかっていうのを見ていきたいんです。手元にあるのがですね、2026年2月15日のデータで、ビットコイン価格7万306ドル、日本円でおよそ1052万円まで回復しています。しかも24時間で 2% の上昇です。
ここまではすごくいい話ですよね。
いい話のはずなんですよ。でもここからが本当に奇妙なんです。市場の感情を示す恐怖恐慌指数っていうのがありますよね。
はい、ありますね。
これが100段階のうちわずか 8
ですか。
8なんです。分類上は極端な恐怖 Extreme Fear ですね。つまり価格という事実と市場の感情がもう完全に反対を向いてる。この感情を測ってるっていう恐怖恐慌指数、これって一体どういう仕組みで市場の本音みたいなものを暴き出してるんでしょうか。
これは市場全体の感情とか、空気感みたいなものを客観的な数値にしようっていう試みなんです。
なるほど。
算出にはいくつかの要素がこう複合的に絡んでまして、例えば価格の変動の激しさを示すボラティリティとか、市場全体の取引高ですね。
なるほど。取引が活発かどうかも感情の表れだと。
まさに。それに加えてツイッターみたいな SNS 上で仮想通貨に関する言及がポジティブなのか、それともネガティブなのかといったセンチメント分析。
はあ。
さらには投資家へのアンケート調査の結果なんかも加味されます。なので、価格っていう客観的なデータに人々の主観的な感情を掛け合わせている、そんなイメージですね。
まるで市場全体のムードメーターみたいなものですね。
そうです。
で、そのメーターが今、8を指していると。これって歴史的に見ても相当やばい水準ということですか？
まさにその通りです。通常この8っていうレベルはですね、大規模な売り叩き、つまり市場がパニックに陥って暴落した直後に観測されるような数値なんですよ。
へえ。
みんなが恐怖に駆られて資産を投げ売った後、市場がシーンと静まり返っている、そんな状態です。
わあ。
なので価格が 2% も上昇している局面でこの数字が出るっていうのは、正直前例を探すのが難しいくらい異例の事態だと言えますね。
価格が上がってるのに市場の心は暴落直後と同じくらい冷え切ってると。いやー、そのねじれの正体気になりますね。記事ではこういう状況を逆張り投資家はチャンスと見るって書いてあります。つまりみんなが怖がっている時こそ買い時だという考え方、これって絶好のチャンスと見ていいんでしょうか。
確かに逆張り戦略が有効な局面である可能性はあります。
はい。
歴史を振り返れば、指数が極端な恐怖を示した後に相場が底を打って反発に転じたっていうケースは少なくないですからね。
なるほど。
ただこれはあくまで過去のパターンであって、未来を保証するものではもちろんないわけです。恐怖がさらなる恐怖を呼んで下落が続くっていうシナリオも当然考えられます。
つまり恐怖イコール買いっていう、そんな単純な公式ではないという。
そうです。ですから、じゃあこれは買いなのかって結論を急ぐ前に、もっと本質的な問いを立てるべきだと思うんですよ。
と言いますと？
それはなぜこれほどの極端な恐怖の中で価格が 2% も上昇したのかっていう問いです。記事ではその答えの可能性として売り圧力の枯渇を挙げてますね。
売り圧力の枯渇ですか？なるほど。売りたい人がもういなくなっちゃったから、ちょっとの買いで価格が上がると。でもそれって裏を返せば、買い手もそんなに本気じゃないっていうことにもなりませんか？本格的な買いが入らない限り、またすぐに下がりそうな危うさも感じますけど。
いや、素晴らしい視点ですね。まさにその通りなんです。売りたい人がいなくなった市場っていうのは、ごく少額の買い注文でも価格がポンと跳ね上がりやすい。 ですが、おっしゃる通り、それは市場が力強く回復した証にはならない。むしろその上昇の質が問われるわけです。
質ですか？
そこで重要になるのが、元の記事ではちょっと触れられていない出来高、つまり取引量なんです。
ああ、その上昇がどれぐらいのエネルギーを伴っていたかっていうことですね。
ええ、もし今回のこの 2% の上昇が非常に少ない取引量、いわゆる薄商買の中で起きたものだとしたら、それはもう砂上の楼閣のようなものかもしれない。
ほう。
ほんの少しの売り注文が出ただけであっけなく崩れ去る可能性だってあるわけです。この上昇が本物かどうかを見極めるには、まだ材料が足りないというのが正直なところですね。
なるほど。売りたい人がいなくなったから上がったのかもしれないけど、それが本物の回復かはまだわからないと。
そういうことです。
ではこの流れが本物なのか、それともまあ見せかけなのかを見極めるために、僕たちが次に注目すべきポイントはどこになるんでしょうか？
テクニカル分析の観点から言うとですね、運命を分ける重要な価格水準が一つあります。
お、それはどこでしょう？
それが72,000ドルです。
72,000ドル。
え、日本円で約1,080万円のラインですね。この価格帯は過去に何度も価格の上昇を妨げてきた強固なレジスタンス、まあ日本語で言うと上値抵抗線として市場参加者に強く意識されています。
何度も挑戦したけどどうしても超えられなかった壁みたいなものですね。
まさしく。その壁を今回ついに突破できるのかどうかが試されているわけです。
なるほど。
そしてここで最も重要になるのが、先ほども少し触れた出来高なんです。
また出てきましたね、出来高。
ええ、ただ価格が72,000ドルを超えるだけじゃちょっと不十分で、その壁を大きな取引量を伴って力強く突き破ることができるかどうか、これが市場が本格的に強気へと転じたことを確認するための決定的なサインになります。
72,000ドルという壁と、それを壊すためのパワー、つまり出来高、この2つがセットで重要なんですね。
その通りです。
いやー、こういう状況だとつい早合点してしまいそうですけど、記事ではそうした思い込みについても注意を促してましたよね。いくつか見ていきましょうか。
ええ、ぜひ。
まず誤解その1ですが、これは僕もつい思っちゃいますね。恐怖指数がここまで低いならもうそこだろうと。でもそんな単純な話ではないということですよね。
ええ、この指数はあくまで市場心理の今の状態を映す鏡であって、未来を予測する水晶玉ではないんです。
ああ、なるほど。
底値だった過去の事例もあれば、そこからさらに下落が続いた事例もあります。なので重要な参考情報ではありますが、それだけで判断を下すのは危険ですね。
では誤解その 2% 上がったからもう上昇トレンドだ。これも今の話を聞くとかなり危ない考え方だと分かります。
そうですね、まさに先ほどの話とつながります。この 2% の上昇が本物かどうかは、72,000ドルの壁を十分な出来高を伴って突破できるかどうかが試金石になる。
うん、
1日だけの動きで一喜一憂するのは最も避けるべきことだと思います。
そして誤解その3ですね。この指数はビットコインだけの話だ。これも見落としがちかもしれません。僕らついついビットコインの価格ばっかり見てしまいますから。
これは非常に重要なポイントです。恐怖強欲指数はビットコイン単体ではなくて、暗号資産市場全体のセンチメントを反映してるんです。
あ、そうなんですか？
ええ。算出には他のアルトコインの値動きですとか、市場全体の SNS での雰囲気なんかも含まれてるんですね。実際元記事のニューステッカーを見ると、同時期に同時コインが 20% も急騰するなど、他の銘柄も激しく動いてるのがわかります。
ほう。
つまり、市場全体が大きく揺り動いている中での恐怖であって、その大きな文脈で理解する必要があるということですね。
なるほど。さてここまでの話を私たち日本の投資家の視点にちょっと引き寄せてみましょうか。このグローバルな市場の動きを踏まえて、私たちが特に気をつけるべきことって何でしょうか？
元の記事でも強調されてますが、日本の投資家が特に意識すべきリスクが2つあります。
はい。
まず1つ目は為替リスクですね。
ああ、これはよくある落とし穴ですよね。ビットコインの価格ってドル建てで語られますから。
そうなんです。
仮にビットコインがドル建てで 10% 上がっても、その間に円高が進んで円の価値が上がれば、円建ての資産はほとんど増えてないなんてこともありえますものね。
まさにその通りです。ドル円の動きも常に視野に入れておく必要がありますね。そして2つ目がより重要かもしれない税制リスクです。
税金ですか？
ええ、ご存知の方も多いと思いますが、日本では暗号資産で得た利益は雑所得として扱われます。
給与所得なんかと合算されて、所得が多ければ多いほど税率が上がっていく、あの仕組みですね。
そうです。所得が多い方だと、所得税と住民税を合わせて、最大で 55% もの税金がかかる可能性があります。
55% ですか？
ええ。つまり、利益の半分以上が税金になるかもしれないということです。利益が出た場合に、納税額がいくらになるのかを事前に把握しておくことは、資産を守る上で不可欠と言えます。
為替と税金、どちらも見過ごしないポイントですね。では、記事のアクションプランを参考に、今できることを整理してみましょうか。
はい。
まず、これから始めようという初心者の方は、こういう価格が動いているときに焦って飛びつくのは避けるべきですよね。
それは禁物ですね。
それよりも、無料で公開されている恐怖・協力指数を毎日チェックする習慣をつけて、市場の体温みたいなものを感じることから始めるのが良さそうですね。
良いアプローチだと思います。
そして、ある程度経験のある中級者の方は、さっきから出てる7万2000ドルの抵抗線と、その時の出来高を注意深く観察すると、
はい、
一度に大きなポジションを取るんじゃなくて、何度かに分けてエントリーするとか、まあ、戦略的な対応を検討するのが重要になってきそうですね。
付け加えるならば、利用する取引所にも注意が必要です。特に海外の取引所を利用している場合、その取引所が日本の金融庁に登録されている業者かどうかは必ず確認してください。
ああ、それも大事ですね。未登録の業者の場合、日本の法律による投資家保護の対象外となってしまいます。万が一トラブルが起きても法的な保護を受けられないリスクがあることは肝に銘じておくべきです。
では、ここまでの議論をまとめてみましょうか。
お願いします。
ビットコインは7万ドルを回復しましたが、市場の心理は極度の恐怖という異常事態にあると。
はい。
この価格と心理のねじれは売りたい人がいなくなったことを示唆している可能性があるけれど、まだ本物の回復とは断定できない。
ええ、
今後の焦点はズバリ7万2000ドルの壁を十分な取引量を伴って突破できるかにかかっている。そして私たち日本の投資家は為替と税金という特有のリスクも忘れてはならない。こんなところでしょうか。
完璧な要約です。そして最後にリスナーの皆さんに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
恐怖指数が8であるというこの事実は、市場に渦巻く感情を私たちに教えてくれます。
ええ。
しかし、その感情の理由までは教えてくれません。
理由ですか？
はい。この市場に広がる恐怖は、まだ私たちの知らない何か深刻な経済的な要因に基づいた合理的な恐怖なのでしょうか。それとも単なる集団心理が生み出した過剰反応に過ぎなくて、そこにこそ逆張りの好機が生まれているのでしょうか。
なるほど。
データが示す感情のさらに奥にあるなぜを考えること、情報にただ振り回されるんじゃなくて、自分自身の判断基準で市場と向き合うための次の一歩はそこにあるのかもしれないですね。
詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。